7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。 Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。4月9日月曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。在マーサイユインドネシア共和国総領事館は、伝統的なインドネシア料理を促進するについてお伝えします。在フランスマルセイユインドネシア共和国総領事館は、マーサイユのジアン・ロアタ市長、政府促進局のフレデリック・オリフォ局長、アジア地域局のマルティア・カスパル局長に、インドネシアの伝統的な料理を促進しました。在マルサイユインドネシア総領事館が促進するインドネシアの伝統的な料理は、レンダン、チキンサタイ、ガドガドでした。さらに、マルサイユ市政府スタッフに、ビデオの視聴と経済統計の提供を通じて、インドネシアの様々な観光と経済ポテンシャルに導入されました。近い将来、インドネシア総領事館とマルサイユ市政府が行う予定、具体的な協力のいくつかのステップは、インドネシア・フランスの学生交換プログラム、カルニバルでマーサイユでのインドネシアの参加、港湾及びクルーズ船当局との会合、貿易と投資プログラムなどです。この活動は、料理促進外交の一形態であり、マルセイユ市政府、立案シアと良好な関係を育てる具体的な装置です。それでは次のニュースです。インドネシアは2018年アジア大会での上位10を目標にするについてお伝えします。インドネシアのイマム・ナラウィ青年スポーツ大臣は、8月から9月に実行する予定2018年アジア大会で、インドネシアは上位10を目標にすると述べました。イマム・ナハラウィ大臣は4月8日日曜日に、東ジャワ州のクディリーで、現在政府は2018年アジア大会の競技に使用する会場の完成に焦点を当てていると述べました。さらに政府はまた、大会で準備ができて国のいい名前を持っているために競争する選手の準備に焦点を当てています。それでは次のニュースです。現在、シダ植物はオーストラリアに輸出されるについてお伝えします。インドネシア農業省の農業検疫局は、中央ジャワ州のソマランのアフマティアニ空港を通じて、オーストラリアへの装飾用シダ植物の3万8800本の輸出促進を実行しました。ソマランのクラス1農業検疫局のワワン・スティアン局長は、4月8日日曜日にジャカルタで、装飾用シダ植物はパルサダ・フローラ・トロピカ株式会社によって輸出されたと述べました。ワワン・スティアン局長は、オーストラリアへの装飾用シダ植物の輸出額は5億8000万ルピアだと述べました。彼によると、4ヘクタールの土地面積で、会社は毎日 5万本の草食用シダ植物を収穫することができます。道外社は2017年に日本とシンガポールに1022万500本の草食用シダ植物を輸出することができます。それでは最後のニュースです。4世代産業の実装モデルになって繊維製品の競争力を向上させるについてお伝えします。インドネシアの産業省はインドネシアにおける4世代産業の実装モデルになるセクターの一つとして繊維製品産業を決定しました。競争力を維持するため産業省はデジタル技術の開発を習得するためにこの分野の人材の能力を向上させ続けています。アルランガ・ハルタルト産業大臣は4月9日月曜日にジャカルタで繊維製品産業に人材を供給するために彼は特別にソロの繊維コミュニティ学校をもって3 in 1の訓練能力の証明、衣類機械事業者のための作業配置というプログラムで教育と訓練を実行すると述べました。さらに産業省は積極的に様々な地域の産業界と専門学校を結びつける職業教育プログラムを実施しています。政府はまたインドネシアの繊維製品や医療品の関税は他の国によってゼロになる可能性があるため国際貿易について議論しました。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する LRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。リスナーの皆さん、コメントです。今日は空軍の日についてお伝えします。4月9日はいつもインドネシアの空軍にとって重要な日になります。この日に1946年スカルノ大統領がインドネシア空軍の設立を発表した日からです。4月9日は国家飛行の日としても祝われています。インドネシア空軍の設立は1945年8月23日に人民安保庁の設立から離れることはできません。その後1945年10月5日に人民安保庁は人民安保軍に変更されました。当時の空軍の名前は人民安保の航空局で最初の航空局としてスリヤリ・スリヤダルマでした。1946年1月23日に人民安保軍はインドネシア共和国軍に改選されました。空軍の開発に続きとして1946年4月9日人民安保軍の航空局が解除されインドネシア共和国の空軍に変更されました。その時以来4月9日はインドネシア国軍の空軍の誕生日として祝われています。インドネシアの独立から7ヶ月ぐらいに短期な誕生プロセスに加えて当時の空軍の収容武器システムは日本軍の戦利品から獲得した中連、西高連、軍艇、はやぶしゃなどの戦闘機しか持っていませんでした。飛行士や技術者の数も非常に限られていました。同時に武器の限界で国軍はインドネシアの闘争の歴史資料に金のインクを書くことができました。1945年10月27日にアグスティヌス・アディス・チプトが飛行した最初のインドネシアのアイデンティティを持つ飛行機が飛ばされました。今年は空軍が72周年でした。現在の空軍の収容武器システムは高度な国軍の操作をサポートする必要性に合致しませんが、これはインドネシアの完全性を守り維持する精神を傷つけるものではありません。これは空軍のスローガンである スワブアナパクサ、日本語で私の祖国の翼に沿っています。空軍は通常にインドネシア周辺の領土全体の保護者であり、国家の尊厳を高め、インドネシアを空中に建設することができると期待しています。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1946年4月9日にはインドネシア空軍の日として記念されたことから始めます。インドネシア空軍で NERU は部署勢力の一つであり、インドネシア共和国の防空作戦を担当するインドネシア国軍 TNI の一部です。インドネシア空軍はもともと以前の人民防衛軍 TKR 航空局という陸軍の一部でした。インドネシア空軍は1946年4月9日、1946年6号の政府決定に従って、インドネシア共和国陸軍 TRI 空軍の設立とともに設立されました。この変更は、インドネシア政府がオランダからの独立を維持する機関から区別されませんでした。したがって空軍が陸軍、海軍、警察の支援を受けて国の主権を守る必要があり、そのため4月9日にはインドネシア空軍は TKR 航空局からインドネシア空軍に歴史的主観として記念します。この度の歴史で4月9日はインドネシア空軍の日として祝われ、またインドネシア国軍誕生日として祝われ、その後インドネシア共和国の空軍の日として祝われました。次に2001年4月9日、アブドゥラハマン・ワヒド大統領は新都のための中国思念中小学習の地域展の強化したことについてお伝えします。インドネシアでは1968年から1990年までのニューオーダー政府の間に中国空人の人々は旧正月の祝賀を故に禁じられていました。これは中国の旧正月を含む中国のすべてのものを禁止するスハルト大統領によって発行された1967年14号の大統領令に基づいていました。しかしアブドゥラハマン・ワヒド大統領の世話中、インドネシアの中国の人々は2000年に始まった旧正月を祝うために自由を得ました。その後アブドゥラハマン・ワヒド大統領は正式に1967年14号の大統領令を取り消します。中長期的な休暇としての旧正月を発足した2001年4月9日に2001年19号の大統領令を発行することにより、それを祝う人々に適用されることを 意味します。その後インドネシアの旧正月は2002年の変化を受け、成績にメガワティ・スカのプトリ大統領は今日まで2003年に始まったことで国民の祝日の一つとして宣言しました。最後に2009年4月9日にはインドネシアの国会地方代表評議会地方議会のメンバーの選挙についてお伝えします。2009年の国会地方代表評議会地方議会の選挙は2009年立法選挙と呼ばれ、国会の560名地方代表評議会の132名、2009年から2014年までインドネシア全土における地方と地区レベルの地方議会のメンバーを提出するために開催されました。国会選挙は多数の選挙区に基づいて計算された国会比例制度によって行われ、選挙参加者は政党です。この選挙は政党によって設定された候補者の連続番号にもっとついてではなく、多数決に基づいて選出された候補者の決定によって行われた初めてのことです。今回のメンバー選挙は38の政党に参加しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はインドネシアとシンガポールは3つの分野における同志協力を強化することについてお伝えします。インドネシアとシンガポールは資本市場、デジタル経済、観光、支援インフラの3つの要請分野における協力を強化することに合意しました。これは4月5日木曜日ジャカルタのこれは4月5日木曜日ジャカルタの都市調整所 BKPM 事務所でシンガポール経済開発庁とシンガポール総合会議所 SPF と協力して都市調整所 BKPM とインドネシア商工会議所カディンが主催する第2回インドネシア・シンガポール経済協議 ISPC 会議の合意点の一つです。この会議は2017年7月28日に締結されたISPC の覚書の実施のフォローアップの一つです。この覚書に基づき ISPC メンバーの会議はジャカルタとシンガポールで交渉に通しに2回開催されることに合意しました。インドネシアとシンガポールビジネス協議会 ISPC はインドネシアとシンガポールのビジネス関係者の合併事業です。この形成は BKPM と ADP よってサポートされており、ディレクターとしての役割を果たします。 ISPC メンバーはインドネシアの 中の企業家とシンガポールの中の企業家からなるトップの企業家です。都市調整庁のトーマス・レンボン理事長は、合意された3つのセクターは両国が利益になり、潜在的可能性を最適化できるように選ばれたと述べました。彼はインドネシアがアジアにおける金融商店として知られているシンガポールからなる利用して看護部門とデジタル経済における投資プロジェクトから資金を得ることができると説明しました。トーマス・レンボン理事長は2017年9月7日にシンガポールで開催された第1回 ISPG 会議の閉会式では、優先となる6つのセクターから資本市場、デジタル経済、観光、支援インフラなどの3つのセクターだけが中期的に優先されると説明しました。トーマス・レンボン理事長は、これらの活動から代表団は観光およびインフラセクターの潜在的なプロジェクトに関する直接の情報を得ることが期待されると主張しました。ベカペMが所有するデータから2012年2017年の期間のシンガポールの投資の実現は390億米ドルに達しました。この実現はシンガポールをインドネシアで最大の投資家として位置づけました。シンガポールからの投資金額の実現は非常に激しく、2016年には91億米ドルに達しましたが、2017年には84億米ドルに減少しました。シンガポールの投資家は輸送部門、倉庫および電気受信、植林および製糸業に多額の投資を行いました。一方、場所的に見るとシンガポールの投資の分布はジャワ島以外では 51%、 ジャワ島では 49% とかなり均等に示しました。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そんなインドネシアの時間です。今日はブンクルースの KJ ダンスをご紹介します。この放送は www.voinewsu.id で聞くことができます。リスナーの皆さん、ルちゃんはブンクルー州に住む部族の一つです。部族の大部分はブンクルー州のレボン地区、ルちゃんレボン地区、クパヒアン地区などのいくつかの地区に住んでおり、特にブキッバリ山周辺の中部、北部および内陸部にあり、人口は90万人と推定されています。ルチャン族は伝統的な儀式で演奏される独特のダンスを持っています。ダンスは KJ ダンスと呼ばれています。 スナーの皆さん、 KJ ダンスは KJ 儀式の最大級の記念式典中に行われます。この式典は儀式の実施の条件として水牛、牛を着ることができる人々であるため最大の儀式と呼ばれています。ケチェイダンスは夜間村の中心で若者によって行われます。このダンスはレジャン直の女性と男性の間の入門的なイベントです。この踊りの特徴はクリンタン、プルフト、コンゴなどの竹で作られる楽器です。リスナーの皆さん、 KJ ダンスは最初にプトリスンガンとビッグブルマノの結婚式で行われました。このダンスはマジャパヒットからスロー氏が来る前に存在していたと考えられています。スロー氏たちが来て以来、この楽器は今日使用されているような金属製の道具に置き換えられました。物語によれば、ケチェイの執行書はこのビッグブルマノの腹に保管されています。 KJ のイベントはこの長期間にわたって行われ、3日、15日、3ヶ月、9ヶ月まで連続しています。リスナーの皆さん、このダンスは神秘的な舞踊で、神秘的な価値観を含んでいると信じているので、僧侶婚姻儀式を歓迎するにはルチャンの人々が開催されます。このダンスの実施には条件として水牛と牛の屠殺を伴います。2017年、このダンスはインドネシアの教育文化大臣によってインドネシアの無形文化遺産に指定されました。この任命は父の任務の指導者ハ・ロヒディン・メルサ博士にムハジル・エフェンディ教育文化大臣によって無形文化遺産証明書の提出が指名されました。リスナーの皆さん、これでそんなインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はアララい海外放送局のボイスオフインドネシアと文化教育省の言語開発教育局の協力で提供しています。今回はロカシ、日本語で場所についての会話をご紹介します。 リスナーの皆さん、いつものようにまずはインドネシア語でロカシ、日本語で場所についての会話を聞いてください。
Candi apa yang ada di tengah?
Candi Siwa.
Lalu, candi apa yang ada di sebelah kiri Candi Siwa?
Candi Brahma.
Oh, di mana Candi Wisnu?
Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。チャンディ、チャンディ、日本語で寺院、寺院。Apa nama candi yang ada di tengah? Apa nama candi yang ada di tengah? 日本語で真ん中の寺院の名前は何ですか？真ん中の寺院の名前は何ですか？ Sebelah kanan. Sebelah kanan. 日本語で右側、右側。Sebelah kiri. Sebelah kiri. 日本語で左側、左側。Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa. Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa. 日本語でウィシヌ寺院はシワ寺院の右側にあります。ウィシヌ寺院はシワ寺院の右側にあります。インドネシア語で物、建物などの場所を話しているために、あなたは A ada di sebelah kanan B. A ada di sebelah kanan B. 日本語で A は B の右側にあります。または A ada di sebelah kiri B. A ada di sebelah kiri B. 日本語で A は B の左側にあります。と話すことができます。場所に基づいて何かの名前を聞きたい場合、あなたは pohon apa yang ada di belakang candi? Pohon apa yang ada di belakang candi? 日本語で寺院の後ろにある木の名前は何ですか？寺院の後ろにある木の名前は何ですか？と聞くことができます。では皆さん、最後に前の会話を再び聞いてください。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。チャンディ apa yang ada di tengah? チャンディ apa yang ada di tengah? 日本語で真ん中にある寺院は何ですか？真ん中にある寺院は何ですか？チャンディシワ、チャンディシワ。日本語でシワ寺院です、シワ寺院です。 Lalu,Candi apa yang ada di sebelah kiri Candi Siwa? Lalu, candi apa yang ada di sebelah kiri Candi Siwa? Nihongo de, sore de, Siwa Jin no hidari gawa no jin wa nan desu ka? Sore de, Siwa Jin no hidari gawa no jin wa nan desu ka? Candi Brahma, Candi Brahma. Nihongo de, Brahma Jin desu. Brahma Jin desu. Oh, di mana Candi Wisnu? Oh,Di mana Candi Wisnu? So desu ka? Wisnu Jin wa doko ni arimasu ka? So desu ka? Wisnu Jin wa doko ni arimasu ka? Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa. Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa. Nihongo de Wisnu Jin wa Siwa Jin no migi gawa ni arimasu. Wisnu Jin wa Siwa Jin no migi gawa ni arimasu.リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの人気クロンチョン歌手ワルジンナをご紹介します。それでは皆さん、まずはワルジンナの曲スクントンブガリプンチャクギリを聴いてください。
Thank you.
歌や歌詞などの芸術作品で花という言葉はその美しさと優しさでよく女性と結ばれています。この曲は女性に対する称賛について語っています。この曲はワルジンナという中央ジャワ州のソロから来たインドネシアのクロンチョン歌手によって歌っている美しく歌的な歌詞です。ワルジンナは1945年に生まれたクロンチョン歌手、特にジャワ語のクロンチョン曲の歌手としてよく知られています。彼女の音楽業界での才能のおかげで彼女はクロンチョンの女王というタイトルを獲得しました。では皆さん、次の曲はワルジンナの曲アスマラを聴いてください。 この曲は愛の始まりから婚約するまでについて語っているオリジナルクロンチョン曲です。ワルジンナは1958年にラトゥ・クンバン・カチャンという音楽大会で優勝した後、音楽業界でのキャリアを始まりました。彼女は1965年にビンタン・ラディオ・インドネシアという大会で優勝しました。彼女のキャリアの初期にワルジナは1968年にエニー・クスリニーとスリー・ラハジュンと一緒にエリング・オブ・ボヨー・マルゴーという編集アルバムをリリースしました。ワルジナは東ジャワ州のスラバヤから来た人気クロンチョン歌手ムス・ムリャディとデュエットすることもありました。それでは皆さん、最後はワルジナの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。Oh,
Thank you.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia または Twitter のアットマーク VOI インドネシアおよび Instagram の Voice Underbar of Underbar インドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること、